そんなフォト内緒第82回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォト内緒です。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気がついたら11月ですね。
早いですね。
そうですよ、もう今年も、10週間もないんですね。
うん、
そうです。この番組配信も8回ぐらいしかないですけど、
うん、そうですね。
だんだんこう年末が近づいてくると慌ただしくなりますよね、うん、
なりますね。
お仕事は結構あれですか、年末ギリギリまであるんですか。
確か年末年始お休みなしなので、シフト次第です。
あ、シフト次第なのね。
はい、
そうですか。
モール的には年中無休らしいですね。
おうおう、そうですか。で、まあ冬というかに向けてというわけではないんですが、
はい、
そんなプロジェクトではですね、前々回とかも言ったのかな、新しいメンバー募集してまして、
はい、こう
ポッドキャストで喋ってみたい人、
うん、
またお手伝いしたい人っていうのを、がっつりというよりはちょっとね緩めに、やりたい人いたら一緒にやんないぐらいの感じで、募集をしているんですけれども、
はい、
なんかちょろちょろと応募があったようで、
うん、
そんなにこう何人取るとかね、うん、そういう枠があるわけじゃないんで、
そうですね、
みんなすごい来てくださいっていうよりは、もし興味があったら、応募してみてねっていうぐらいの感じで募集をしております。
はい、
はい、で、メインパーソナリティみたいなおしゃべりをする人でも、アシスタント的なおしゃべりをする人でも、はたまたこう BGM をつけたりとかアートワークを見たりとか、
うん、
ウェブサーバーをメンテしたりとか、
うん、
そんな感じでね、いろいろやりたいこととかやらなきゃいけないことがたくさんあるので、
うん、
そんなことをやりたい人はぜひ応募していただきたいんですけど、渡辺さん、こう、ポッドキャストやってて、
はい。
なんていうの？こんなところが楽しいからおすすめですみたいなとこってありますか？
いや、なんでしょう。私、本当に、ポンと入ってきた。
はい、ポンと入ってきた。
はい。感じなんですけど、
はい。
そもそも最初、一番最初に、
うん、
そんな絵に入るときに、こんなことやらないって言われて、入ったこと、話が、なくなってしまって、
うん、
違う、今写真の方のやってるじゃないですか、
はいはいはい、やってます
っていうところから入ってきたせいもあるのか、自分のこう世界が広がるっていうんですか。
あ、はいはいはい、
こう なんて言ったらいいんでしょうね、こうあんまりこうね、普通の生活っていうか普段の生活、
うん、
で知り合えないような人と知り合えたりとか。
あ、なんだろう、一番最初のリスナーさんでもあるわけですよね、やってる番組って。
そうですね、
そうだから写真の話だったら、
うん、
一番最初に話を聞いて、
うん、
質問があったらその場でするみたいな。
そうですね、そうですね。
まああとね、こうやって収録をしている以外でもこうだべったりして、まあ、打ち合わせと称したこ
う
おしゃべりをしたりしていて、そういうとでもこう面白かったりありますよね。
楽しいですね。はい。うん、
まあ、そんな感じでですね、そんなプロジェクトにあなたも参加してみませんかという募集をかけていますので、参加したい方は、そんなのホームページ、そんな .com の方の、メンバー募集のページからぜひ応募してみてください。で、メインで、なんか、こんなこと喋りたいっていう方はぜひそれを声でね、MP3 ファイルにして送っていただきたいんですけれども、
はい、
そうじゃない方は、特に必ずおしゃべりをしなきゃいけないわけじゃないので、音声データは必須ではありません。
はい。
はい、ただ、こう、おしゃべりしたりとか、
うん、
打ち合わせしたりとかね、そういうところで通信環境やこうスカイプで収録がしているので、うん、その辺の環境をちょっと気をつけて、応募のこうページの方に書いてありますので、こんな環境が必要ですよっていうのが書いてありますので、ぜひそちらを読んで、応募の方をしてみてください。
はい。
で、結構ね金曜日の夜に撮ることが多くて、
そうですね、
うん、それも遅い時間が多いんで、
うん、
まあね、遅い時間ダメっていう方はごめんなさいってなっちゃうんですけど、
はい、
あとは、18歳未満
あそうです、ね、
方に、夜中ね、大人がこう夜更かしを強いているようなことはしたくないので、その辺も含み置き応募の方をお願いします。はい。ということで、今日写真の方の本編なんですが、
はい、
一つ、これはホームページの方かなにメッセージをもらっていて、
はい、
なんかね、ちょっとね、今日疲れたような感じがあるんですけど、
うん、
すごく日常的なんだけど悩みがある写真っていうので質問もらっているので、
はい、
そちらに答えつつ、お話を進めていければかと思っています。ということで、渡辺さん、
はい、
ご質問の方を読んでもらっていいですか。
はい、ホームページよりコメントをいただきました。リチャードさんからです。質問なんですけれども、
はい、
最近ぐっと気温も下がり、カメラを持ち出す機会も多くなってきました。有名な観光地で一眼レフを構えていると、よく写真を撮ってほしいと頼まれる機会があります。この時、人の顔をメインに背後の建物などを犠牲にして撮るか、背景をメインにフレーミングして人はポツンと小さく写すかと構図に迷ってしまいます。自分のカメラなら望遠レンズなのでうまく撮れると思うのですが、そういうわけにもいかず、コンデジでうまく記念撮影を撮る方法があればぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リチャードさんは自分では一眼レフを使われる方で、コンデジで記念写真を頼まれるとよくわからないと。
そうですね、
はい、
で有名な観光地によく行かれるんでしょうね。
そうですね、まあ、
うん、
いい季節ですからね、またね、秋から冬にかけて、
うん、
渡辺さんなんか、
はい、
記念写真頼まれた時のコツってあります？
私は、ね、番組でもポツポツと言ってると思うんですけれども、はい、あのスカイツリーが近いので、
うん、
あのこう、うん、思い立って、あ、今日夕焼け綺麗だなと思ってスカイツリー撮りに行ったりとかすると頼まれることがあるんですけど、
はい、
何にせよスカイツリーでっかいんで。
そうですね、近くに行くとカメラというか画角に収まらないですよね。
そうなんですよ。なのでスカイツリーどのくらい入れますかって聞きます。
聞くんですね。
はい、
そうか、
一
番上まで入れると、
はい、
地面が入んないぐらいになっちゃうんでしたっけ。
地面入らないですね。で結構あの、ね、この、まあ、下町なので、うん、あの歩道の幅とかも すごい狭いんですよ、
うんうんうん、
なのでこう離れようとしてもどうしても入って腰から上とか。
ああ、そうかそうか、ね、腰から上の人たちとスカイツリーを少し先がちょん切れてるけど、うん、上の方が映ってるみたいな構図になりがちなんですね。
そうなんです、
うん、
結構難しいですよね。
難しいですね。でも、どういう風に撮りたいですかって聞くのはいいかもしれないですね。
うんうん、
でも、まあ、普通の観光地で、まあ、スカイツリーと違ってどこまで入れますかってなかなか聞けないんで。
そうですね、
私はですね、
うん、
記念写真頼まれた時には、
はい、
ね、コツっていうわけじゃないんですけど、普段どうしてるかっていうと 2,3 枚撮るっていうのやってます。まず、デジカメを預かって、
はい、
向こうの家族の人とかカップルの人が立って、なんとなく普通に立って、平凡に撮る、
はい、
でもう一枚はちょっと構図に凝って、ズームとかも使って、自分が一番いいようにもう一枚撮る、
はい、
で、念のためもう一枚撮るっていうのをやって、大体 2,3 枚撮るってやってます。
あ、
デジタルなんで、やらなかったら消してもらえばいいかなって思うぐらいのつもりで。
あ、そうですよね。
で向こうの人なんか悪いなって思いながら頼むことが多いじゃないですか。そんな時に、もう一枚撮ってもいいですかって言って、いやダメですっていう人あまりいないんですよ。要するになんかちょっと失敗してたのかなって思われるので、
はいはいはい、
もう一枚撮っていいですかって言った時に、なのでそんなにこう、なんていうのかな、変な感じにはならずに、好きなように 1、2枚足して撮るっていうのが私のコツですかね。
うーん、
その時にはズームも使うし、
うん、
なんだったら、逆光でフラッシュも焚いたりします。
お
ー、そうそう、で変な顔されたら、
うん、
あのほにゃららだったんでほにゃららにしときましたっていう風に言うんですけど、
うん
うん、普通はそれでそのまま返しちゃいますね。
うーん、
そうだな。で記念写真の話は、
はい、
確か、初期の頃にそんなフォトナイショーに来たことがあるんですけど、
うん、
その時には、記念写真を撮る時には、人ともう景色のバランスが大事なので、
はい、
まず景色の方をしっかり入れる構図にして、そこにこう人を配置するっていうようにするといいんじゃないかっていうような話をしたことがあって、その時には、カメラと風景の方は変えないで、人を動かしてね、カメラじゃない、写真の中の配置や大きさを変えましょうっていう話をしたことがあるんですけど、
うん、
記念写真って一言で言っても、こう人をドーンととして景色がポイって入ってるのと、
うん、
景色をドーンととして人がこう横というかサブで入ってるのとどっちを撮りたいかってやっぱり違うと思うんですね。
うん、そうですね。
でその辺はね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、
うん、
意識してどっちにするっていうのを決めるのがいいと思っています。
はい。
はい。で私はどっちかっていうと景色優先、人はおまけで入れる方が、好きなんですけど。
うん、
ただあの記念写真のこう意味付けってね、
うん、
固いこと言うようなんですけど意味付けなんてあんのかよって話はあるんですけど、
うん、
やっぱ行った記念で自分たちが行った記念だから、
うん、
なんていうのかな、自分たちが分かればいいっていうのはあるじゃないですか。
ありますね。
で1枚か2枚後には、
うん、
それだけ撮ったやつがあるんですから、どうせ、
うんうん、
なのでなんていうかな、一緒に行ったよんっていうのが撮りたいときには別に景色がほんのちょっと映ってればよくて、
はい、ね、自分たち人がメインでっていう形で、ね、
女の子二人で行ってどこどこで写真撮るって言ったら、
うん、
自分たちの顔が大きく映っていて景色がおまけで入ってるのでも構わないと思うんですけど、
うん、
一方でなんかこう絵はがきの中に入りたいみたいな気持ちで撮るんだとすると、
うん、
景色重視かななんて思いますね。
うん、そうですね。
で前の時に言ってなかった話だと、
うん、
記念写真の時こそピントを注意っていうのがあって、
はい、
遠くの景色と近くの人両方を撮らなきゃいけないんで、
うん、
ピントがどっちかに合っちゃうと反対がボケるってことが起こりがちなんですね。
はい、
でコンパクトデジカメは、
うん、
なかなかこうぼかせないというかあまりボケないので、
うん、
ピントが外れてもね、
はい、
なので失敗することは少ないと思うんですけど、それでもやっぱり遠くのものと近くのものが一緒に写真に入っているときにはピントをちゃんと注意しましょうと。
はい、
で2人に人が並んで奥に風景があるときとかって、
うん、
今のカメラってね顔認識とかっつって写ってる人のところにちゃんとピントがあったりすることが多いんですけど、
はい、
カメラのねフレームの真ん中だけでしかピント合わせないようなカメラだと、
うん、
中抜けっていう言い方もするんですけど、こう人間にピントが合わせたいのに奥にあっちゃって人がボケちゃうとかっていう失敗もあったりするんですよ。
うん、
で、凝って撮影できるカメラだったら絞りを調整するとかあるんですけれども、
うん、
その辺がうまくいかないときには、ピントを一回合わせてそれから撮るっていうような癖をつけるとか、
うん、
ちゃんとピントがあってのを確認しながら撮るとかっていうのをしなきゃいけないんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ね、私が子供の頃はフィルムのカメラしかなくて、
私の子供の頃もそうですね
でフィルムのカメラは今のコンパクトデジカメとかよりも、
うん、
ピントが外れた時によくボケるんですよ。だから、
うん、
ボケ味を生かしたような写真が撮れるんですけど、
うん、
それに比べると今のカメラの方がピンボケはしなくなっているとはいえ、
うん、
やっぱり奥のものと手前のもの両方が入っているような構図の時にはピントに気をつけてください。
はい、
はい、あとですね、記念写真を撮らなきゃいけないとき、
うん、
何があるかなって、でこの収録の前に少し渡辺さんにも話をしたんですけど、
はい、
なんだろう、某テーマパークみたいなところに行って、
うん、
着ぐるみと撮るとかね、
はい、
こうネズミの着ぐるみとクマの着ぐるみとするときに、
うん、
まあまあこう 度胸がないと一緒に並べないとかっていうのもあるんですけど、
うん、
思ったより焦って撮るパターンになることが多いんですよね。
そうですね、こう後ろに待ってる人とかいたりとかもして、
そう、ちっちゃい子供がわーって来ちゃったりする恐れとかもあったりして、
うん、
でそういう時って何がコツだろうなって考えながらちょっと打ち合わせをしてたんですけど、
はい、うん、
まあ、一つは、撮っていいですよって時にすぐ撮れるような準備ね、
はい、
光の方向が思ったより大事です。そういう時だからこそ表情が綺麗に撮れないといけないんで、
うん、
結構ね逆光になったりとか、
うん、
顔が暗くなったりとか、
うん、
そういうのもあるので、どっち向きに撮ろうかなっていうのを少し意識しながら、
はい、
着ぐるみさんだったら、
うん、
向き変えてもらっちゃっても大丈夫なので、
うん、
いい感じの光の向きで撮ってみましょう、
はいはい、
あとはね、着ぐるみさんの占有時間を短くするコツは、
うん、
隣に並んだらカメラはあれですって言う、うん、
ああはい、
彼らはね、
うん、
もう視界が狭いんで、
うん、
そう、どのカメラで撮られていいか分かんない、
うん、
なので、着ぐるみさんに、写真お願いしますって言ったら、
うん、
あのカメラですって言って指を指すとかして、
うん、
であげると結構早めにこっちを向いてポーズを撮ってくれます。
ああ、なるほど。
すごい大事じゃないかなと思っているので。
そうですね。
着ぐるみ争奪戦みたいのは、
うん、
浦安のね、
うん、
遊園地に行くと、
うん、
超人気キャラって列作って順番に写真撮るんですけど、
うん、
そうじゃないキャラクターって、なんか群がって撮るじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
あの群がりをね、どうするかっていうのはね、やっぱ課題だなって思いますね。
う
ん、1、2枚その自分とかその一緒に行った人が写ってなくても、
うん、
やや遠目で撮るっていうのもあるし、
うん、
その後こう突っ込んでってね、
うん、
一緒に撮ってくださいってい
う
のができるかなって思うんですけどね。
そうですね。
なんとなくこう夢の国なんだけど、
うん、
あの着ぐるみ争奪戦はちょっとげんなりするんだよな
確かに。
あと難しい記念写真っていうと、
うん、
夜景、
あ、
夜景と一緒に撮りたい時ってあるんですけど、
うん、
で一番簡単な方法は、
はい、
コンパクトデジカメだったら、
はい、
夜景とポートレートっていうモードがあったりするカメラがあります、
はい、
自分の、コンパクトデジカメ、
うん、
ちょっと確認してみてください。
はい、
で夜景とポートレートっていうモードを選ぶと、
うん、
夜景も綺麗に撮れるし人もちゃんと明るく撮れるっていう風になっています。
はい、
大体ね、夜景を撮るときって少しシャッタースピードが長めにならないと夜景が綺麗に撮れないんですけど、
うん、
逆に、うん、そうしてしまうと人が綺麗に映んなかったりするんですよ。やっぱ暗いから。夜景とポートレートみたいなやつを選んであげると、フラッシュも焚くけど夜景も、ある程度露出をかけるっていう感じで、
うん、
夜景も見えるけど暗いところの人も綺麗に写るっていう写真が撮れたりします。
うん、
ただやっぱりそういうところになると、
うん、
携帯とかね、スマホのカメラだといまいち撮りにくいのかなと思うんですが。
そうですね。
今あれなのかな、 LED ランプも明るくなってるのかしら。
どうなんでしょう。
LED ランプが明るいんだったら、夜景をバックにして、
うん、
LED ランプをつけちゃって、
うんうん、
人の顔はそれで明るめにっていうのでうまくいくこともあるかもしれないので、ちょっとねフラッシュを焚いたり弱めに焚くとかね、
うんうん、
この LED ランプつけるのとそうじゃなくて真っ暗なところ両方試してみて、
うん、
撮ってみてください。
はい、
うん、で、まあ、一眼レフの方だったらどうするかっていうと、
うん、
シャッタースピードを長めにすることで、
うん、
夜景がよく映ります。
はい、
でも大体によって人の顔は暗いので、
うん、
その顔を明るく撮るにはフラッシュを焚くとかってしなきゃいけないんで、
はい、
長時間シャッター、長時間って言っても多分4分の1秒とかあれば足りるんですけど、うん、とか8分の1秒とか足りると思うんですけど、はい、それとフラッシュの上手な併用っていうのが綺麗に撮ることかな。
うん、
ただフラッシュとか LED ランプは、うん、 とガラス越しに撮るととても光るんですね、ガラスが。
あー、はい。
なのでそういう風に使うときにはガラスに垂直に対面しないこと、斜めのガラスにするとか、自分たちが斜めの方向になるとか、あとは、フラッシュって、点の光源なので、人が真正面だったら実はガラスは光らないんですよ、人に当たるから。
あー、なるほど。
そうそうそう、そういうのもあっていろいろ工夫のしどころはあるのかななんて思っています。
はい、
あとはどんな記念写真が課題なんだろうな。やっぱりあれですかね、こう雷門の前とかで、こう込み込みのところで撮らなきゃいけなかったり、さっきのメッセージにもありましたけど、
はい、
なんか人気観光地で、でどう撮るかっていうのはちょっとだけ待ってね、周りの人が、入っちゃうんですけど、周りの人を少しだけ見ながら、なんていうのかな、こう一番周りの人の数が少なくなりそうなところでシャッターを押すとかっていうのができるといいかもしれないですね。
そうですね。
そうなんですよ。何組も何組も記念写真撮ってる横で写真を撮ると、なんかこう記念写真の団体みたいになっちゃうとちょっとつまんないっていうか、はいはい、そういうことがあるので、その辺をちょっとだけね待つ、やってもいいかななんて思うんですけどね。あと一番最初に言った、記念写真を撮ってあげるとき頼まれて、その時に自分なりに好きに撮るって言ったじゃないですか。
はい。
で結構ね、横じゃなくて縦で撮った方が、収まりがいいときってあるんですよ。なので、1枚単調に撮るんですけど、普通に撮った後縦にすることも多いかな。逆の話をすると、携帯とかスマホ渡されて撮ってくださいってやるときに、縦で撮っていたのを横にしてみる、っていうのもいいのかもしれないですね。
そうですね。
そうですね。あとは記念の写真っていうと何が課題なんだろうな。
記念写真。
あ、たまにですね。
はい。
背景と物を写したくなることがあるんですよ、私。
例えば、はい、
どこの何がいいんだろう。現地で名物のお菓子を買いました、
はい、
それを食べます、
はい、
でもせっかくだから、有名な観光地でみたいな話になると、観光地の雰囲気とこう食べ物みたいな、おまんじゅうみたいなものを両方で撮りたい時があって、
はい、
その時には、ね、片方にピント合わせるともう片方に合わなくなっちゃうんで、できれば背景の方は、普通に撮ったらややアクが強いぐらい特徴的な風景と、ピントの合った例えばおまんじゅうとか、あとはお土産でもいいんですけど、そういうものを撮るっていう時にぜひこうお土産とか手に持ってる方にピント合わせて、背景の方 をぼかすんですけど、ぼかす時になんとなくボケても分かるようなものを入れ込むとかっていうのをするといいんじゃないかなと思います。例えばね、マザー牧場に行きましたと、千葉県、そこでソフトクリーム買いました、
はい、
でソフトクリームの写真撮りたくなるじゃないですか。
撮りたいですね
そうするとソフトクリームと、背景でそこでチョイスが2つあって、1つは、うるさくない背景を選ぶ、そうするとソフトクリームが際立つんですけど、もう一つは、うるさいけど、こうそれっぽい、
はい、
例えば少し丘陵みたいなところで芝がザーって張ってあるような、そのマザー牧場みたいなところ、それ多少ピントがボケても分かるようなものと組み合わせると、よりいいんじゃないかなと思いますね。観光地に行った時に、どこが一番それっぽいか、みたいな考えるのも結構面白いと思うんですよ。
あ、そうですね、
だからね、浅草でなんかお土産買ってお土産取るんだったら背景には賑やかな感じが、うまくボケても賑やかな感じが映るように重ねてというか、いいんじゃないかなと思うんですけどね。
こう本当浅草みたいなところだとこう ごちゃごちゃっとしててもこう中店っぽい雰囲気が入るといい感じかもしれないですね、
うん、そうですね。そんな感じで結構たかが記念写真ですけど、工夫のしどころはあるんじゃないかと思います、
はい、
ぜひねこうあの人に撮ってもらったらよかったなみたいな感じに撮ってあげられたらいいと思うし、自分たちで記念写真を撮るときにも、せっかくというかその時にしか行けないからこそ写真を撮るので、
はい、
失敗なく撮れるといいかなって思っております、
はい、
サンナフォトナイスショー、エンディングでございます。先ほどのリチャードさんの、コメントにもあったんですけど、
はい、
一眼レフとか持ってると声かけられやすいんですよね。
お
ー、やっぱりこう自分はね分かんないんだけど、撮ってもらう身になると、そっちの方が安心なんですかね。
そうですね、やっぱりこうね一眼レフってなると、あ、この人写真撮り慣れてるっていう感じが、
うん
うん、きっとそういう雰囲気があるんじゃないですかね。
そうです。まあね、あの写真を撮ってくださいって言われるためのコツっていうのはあんまないと思うので、それをね、いちいちというか解析しても仕方がないんですけど、逆にそういうの声かけてほしくないっていう時には、一眼レフはこう肩からこれ見逃しに下げないっていうのがコツかもしれないですね。
そうですね、
そうですよ。私この前のアメリカ出張の時に、全然見もしないのアメリカ人家族に、シャッターをしてもらっていいって頼まれて、あちらも多分観光で来てたんですけど、私も観光っていうわけじゃないけど、要するに地元の人じゃなくて、だらだら歩いていたら頼まれて、かぼちゃがたくさんあるお店の前の綺麗な展示スペースの前で写真を撮ってあげましたけど、やっぱりこう、頼まれやすい顔してたんですかね。
どうなんでしょうね。でもなかなかね、その海外でっていうのはないですよね。
そうですね、あのテーマパーク内とかだったらそうでもないというか、ある程度いるんじゃないかと思うんですけど、街中で人にカメラを預けるっていうのは随分安全なところだなという気もしました。
ああ、そうですね、
だって知らない人にカメラ預けたら持ってかれちゃうかもしれないじゃないですか。
確かに、そのままカメラを、ね、持っていかれて、
そうそうそう、なのでちょっとねその辺は、私は信じてもらえたのかなと思った。
はい、
はい、ということで告知の方に行きたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエスト、など何でも結構です。送っていただく場合には先ほどの、リチャードさんのように、我々のホームページそんない .com の方から、そんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと画面右側に投稿フォームが出てきますので、そちらから送っていただくか、またはメールでお願いします。メールアドレスは、そんな p at mark 0438.jp sonnap at mark 数字で 0438.jp です。ぜひですね、こちらからご紹介するのにお名前を呼ぶつもりでいますので、ラジオネームをつけていただけると、ご紹介しやすいかなと思っております。
はい、
あとは、オープニングで、ご説明をしたそんないのメンバー募集もしばらくは薄く続くと思うので、そちらも興味がある方は応募してみてください。
はい、
今はねそんなこう急な締め切りはないですけれども、まあ、ポッドキャスト的にはいつ聞かれるかわからないので、少しだけ補足すると、こう2012年の冬ぐらいに、増やすんだったら増やしたいという感じで思っております。
はい、はい、
どんな番組が増えると面白いんですかね。
どうなんでしょうね、
分かんないですね。
そうですね、
はい、多分こうマンホール写真では毎週話すようなことはネタが尽きてしまうような気もするんですけど、
毎週は厳しいですね。
そう、あとはこの番組ね、写真の番組なわりに画像を使わないで頑張ってるんですけど、
はい、
ね、画像が欲しくなっちゃったりするんじゃないかと思う、
は
い、ということで、そんなフォト内緒82回お送りしてきましたが、この辺で締めたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。